サルトン、皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間がやってまいりました。今日3月11日は今から9年前に東日本大震災が起こりました。1万5000人を超える方が亡くなり、2000人以上の方が未だに行方不明です。被害を受けられた皆さんに心からエールをお送りしたいと思います。今日の出演は京都エスペラント会の野田純子、そして
相川節子、
この2人で今日の副題はエスペラントを作ったのはどんな人ということで、相川さんにお話をしていただきます。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。私たち京都エスペラント会はエスペラントという言葉を勉強しています。ただ勉強だけしているのではなくて、京都に来られた外国の方々を観光案内したり、インターネットで外国の方々と交流しています。私たちはどの国の人ともエスペラントで話します。相手が英語圏の人でも使うのはエスペラントなんです。今日はそのエスペラントを作ったのはどんな人だったかというお話をさせていただきます。エスペラントを作ったのはラザロ・ルダメンホフという人です。この人が生まれたのは1859年、日本では安政の大国があった年です。つまり幕末ですね。この人はユダヤ人の男性でポーランドに住んでいました。本職は名医者さんでしたが、語学の知識も豊かな方でした。ザメンホフが生まれた町ではロシア人、ポーランド人、ドイツ人、ユダヤ人などいろいろな民族が混じって住んでいました。お互いに言葉が違い、宗教が違うのでいがみ合いが絶えませんでした。また当時のポーランドはロシアに支配されていて、学校でもポーランド語を教えることが禁止され、ロシア語が強制されるというような時代でした。ザメンホフは子供の頃から強い民族が弱い民族に自分の言葉を押し付けるのは理不尽だと強く感じていました。みんなが対等に使える言葉があって仲良く話すことができたらどんなにいいかと考えていたのです。最初は昔使われていたラテン語を共通語として復活させることを考えました。でもラテン語は文法が複雑で難しすぎます。そこで新しく優しい言葉を作ることにしました。こうして新しい言葉を作ったのが10代も終わりの頃でした。実際にこの案を公表したのは27歳の時、1887年です。この言葉を紹介するためにたくさんのパンフレットを印刷して大学の先生や新聞社や出版社に送りました。この時ザメンホフはエスペラント博士というペンネームを使っていました。それでこの言葉がやがてエスペラントと呼ばれるようになりました。実は歴史上国際語として提案された言語は何百とあるのだそうです。ただその提案した人たちは自分で言葉を作ったことは作ったのですが、はい、こんな言葉ができました、皆さんどうぞ使ってと提案してそれっきりになったケースがほとんどでした。ザメンホフはただパンフレットを作ってあちこち送っただけではありません。自分が作った言葉で詩を書いたり、ハイネやアンデルセンやシェイクスピアの作品をエスペラントに翻訳して次々に発表しました。文学作品にも使えることを自分で証明したのです。こうしてエスペラントを支持する人たちが少しずつ増えていきました。1905年にはフランスで世界エスペラント大会が開かれました。この時参加者はエスペラントで演説し、エスペラントで話し合いました。話し言葉としても使えることが証明されたのです。ザメンホフは最初に自分の作った言葉を発表した時、この言語に関する個人的な権利は全て放棄するとパンフレットに書いています。ザメンホフという人はそういう人でした。
はい、相川さんありがとうございます。ザメンホフについては次回も続けて相川さんにお話をしていただきます。今日はプレゼントがあります。美しい表紙で、そして読みやすい漫画になっています。ザメンホフの生涯を描いた夜の空の星のごとくという5本を差し上げます。それから 4月の11日から5月の30日までエスペラントの入門講座をエスペラント会館で開きます。毎週土曜日10時から12時まで全7回です。一般が3,000円、学生がなんと1500円です。どうぞお申し込みください。そして水曜日にも2時からクラスを持っております。お問い合わせ、お申し込みは075-343-3120、343-3120、電話もファックスも一緒です。皆さんのお申し込み、お問い合わせをお待ちしています。それでは皆さんでエスペラント語でさようならを言いましょう。 Gis revido!